を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日はこのスタジオに素敵なゲストの方をお招きしています。どうもお忙しい中ありがとうございます。
こんにちは。
はい、こんにちは。ご紹介いたします。まずは、教会の長老さんでいらっしゃるんですが、はい、新座式教会の長老をしておられます木瀬隆さんです。そして木瀬さんはNPO 法人日本シーティングコンサルタント協会の理事長さんでもいらっしゃるんですね。はい、シーティングコンサルタントって珍しい。
そうですね。
あまりもしかしたらお聞きになっていない方もいらっしゃいますが、
今そうですね、はい、椅子に座っていらっしゃいますが、はい、その座り心地がいかがでしょうかね。はい、安心してとか安定して座っていらっしゃるかどうかということもシーティングの領域なんですね。
なるほど。なんかこう自立的な生活のための支援をなさるんですか？
そうですね、まあ、リハビリテーションの、欧米ではリハビリテーションの技術の一つなんですが、特に北欧では寝たきりというのがもうないんですけれども、日本ではリハビリの訓練はするんですが、生活の中でどんなふうに座ってもらうかとか、障害があって体が不自由な方は、自分で座る力がないんですが、そういう方をどんなふうに座らせてあげると、食事ができたり話ができたりという、そういう生活のリハビリの技術になります。
そうですか。まあ、今週と来週にわたってこの働きをお伺いするんですが、今木瀬さんは被災地の方の支援にもいらっしゃってるんだそうですね。
そうですね、まあ、教会の流れとは別なんですが、
はい、
直接ですね、宮城県の石巻市方面っていうんでしょうかね、県の介護研修センターというのが大崎市にあってですね、まあ、そこを中心にしながら、特に友人がですね、その教会私どものシーティングコンサルタントの教会員の方が被災されたこともあって、
はい、
昨年の4月4日からですね、大体一つ教期ぐらいに行って、福祉用具を用いたサポートを仮設住宅やですね、そういうところで始めてきておりました。
もう仮設の方たちもまだまだ大変な状況でいらっしゃいますので ね、
そういう方々の少しでも役に立てば、またはそういう支援をして働いている方が少しでも、気持ちが楽になったり、動きやすくなるようにということでですね、
なるほど。この、介護をする側の負担も軽減するためにも、さまざまなご指導してくださるということもあるわけですよね。
今はそこが今年度は、はい、メインでですね、特に介護負担の軽減を図る、リフトといいまして、そういうベッドから体が動かない方を持ち上げる用具があるんですが、車椅子に行ってそういうものを使い方の指導でですね、行くようになりまして、今度の水曜日からも、石巻市 の、 一番突端というんですかね、おじか半島の先端にある施設に、行く予定になっております。
木瀬さんは教会の長老さんでもいらっしゃってクリスチャンなんですが、その今までの人生のさまざまな出来事があると思うんですが、今日はですね、自己紹介も兼ねて、ちょっと昔に戻っていただいて、学生さんの頃ですか、聖書に出会っていろいろとキリスト教への道が開かれた。
そうですね、
その頃のことをちょっとお話ししていただけますか？
私自身1980年からですね、香川県の善通寺というところで、私は作業療法士というリハビリの国家資格を取るために行っていたんですが、そこで、改革派の善通寺教会にですね、加藤新平牧師の下でですね、お話を聞くことがあったり、今の新座式教会の長老でありますが、宇佐美正明長老の、授業を受けたりする機会がありまして、そういうことで、導かれたというのが、初めのきっかけでしょうかね。
そうですか。そして埼玉県の方に移られる。
そうですね、国家資格も取りまして、同級生で言いました 今のその家内ですねと一緒に、はい、出てきまして、東京では一番最初飯田橋にあの鉄道病院のがあの社宅で入っておりましたが、まあ、数年後の子供が生まれたりということで、川口に越しまして、その後あの家内の両親をですね引き取ったという、そういう流れになっていきます。
これはまたあの大きなことだったと思いますが、今の働きにも具体的に、まあ、お父様の出来事が影響したんじゃないかと思いますが、実際に、引き取ってお世話をされてということだったんですね。
そうですね、まあ、家内のあのお父さんが、まあ、あの頸髄損傷といいまして、まあ、首から下は麻痺をする、まあ、交通事故に遭われてですね、まあ、家内が小学4年生の時で、まあ、そういうことがあって、まあ、家内は理学療法士を目指したんですが、
はい、
ちょうど、1985年ぐらいですね、あの父親が予病でですね、あの危ない時期があって、まあ、家内があの九州に帰るか、こちらに呼ぶかということを、はい、まあ、悩んで、一緒に悩んだわけですが、まあ、あの私たちが帰ってすぐ亡くなられても、まあ、いろんなまだあの勉強の途上でしたから、私たちもじゃあ引き取ろうということで、まあ、技術的には、
はい、
そういう障害の重い人のことも知ってますので、
うん、
見れるだろうということで、はい、まあ、小さなバリアフリーの家を建てまして、一緒に住むようになったのが、1999年ですけど、
ね、はい、あの星野富弘さんもそうですけど、頸椎損傷、首から下が全身麻痺してしまいますので、
そうですね、
大変な事態だったと思うんですが、
まあ、あの本人 の, そのレベル、うん、細かいことはあるんですが、
うん、
まあ、右手で少し字は書けるんですが、お足とかそういうのは使えないという、
はい、
まあ、どうにか自分でその座らせてもらえれば食事は取れるぐらいの、まあ、機能だったんですけどもね、
はい、はい、まあ、そのような人生のいろいろな事柄の中でご家族で洗礼を受けられて、そして教会とともに今歩んでらっしゃるわけですが、あのまずその、この東京の方にいらしてしばらくは大学であのいろいろな研究とかなさっておられたんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、最初はそのリハビリテーションで有名でした、
はい、
あの国鉄の病院でですね、
はい、
そういう現場の中で切断の方のリハビリテーションということを、まあ、あの仕事と、まあ、合わせて勉強もさせていただいて、まあ、その後あのあ、そういう自分の国家資格と同じですが、作業療法士を養成する東京の都立のですね、あの短期大学に助手として移りましたので、ま
あ、
それが1989年で、そこから、まあ、研究や教育ということで、約24年ぐらいですね。
長きにわたってなさったわけですね。はい、そうしますと、その、NPO 法人を立て上げるその決断と、長い間なさった大学でのお働きと、非常にこう流れがあるんですが、その辺のこう変化というんでしょうか、それはどんなことがやっぱり大きかったんですか。
そうですね、まあ、あの今の医療ですと、まあ、あの最先端の医療は日本も世界的にも有名ですが、あの先ほど最初に紹介させていただきましたシーティングといいます、生活の中でのそういう自立支援というのは、まあ、日本はまだまだ遅れてまして、まあ、研究レベルだけではなく、やはり実践的な領域をやっていこうという、まあ、あの仲間と集まりまして、まあ、あの2004年にですね、日本シーティングコンサルタント協会というのを作りまして、皆さんあの理事の方は現場の病院であったり、施設で働いている方なんですが、まあ、そういう有志と集まって、作りまして、まあ、あの現在はあのそういう専門職の方が600人ぐらいの会員がいてくださるんですが、
そうですか、大勢の方が、
まだまだ日本 の, その人口や高齢者のことでは足りないんですけども、
う
ん、そういうことをあの始めても約8年ぐらい経ちますが、うん、どちらかというと土日の仕事になってましたので、
うん、
より積極的に展開してい いきたいとは思ってましたので、まあ、それが一つそういう、大学を辞してですね、取り組むきっかけの一つにもなったかと思います。
そして、その日曜日はあの礼拝も行けるようになり、
そうですね、
そしてその NPO の働きも 頑張ってこうやっていこうというビジョンも与えられた
そうですね。それまではなかなか大学の業務や、はい、そういう活動でですね、十分礼拝が守れたとも言ってませんので、
そうすると木下さんの人生の中では、はい、日曜日の礼拝はもう命綱みたいなところがあるんですね。
そうですね、やはり教会に行って、まあ、教会の方と、まあ、拙い話でもしながら、そのゆっくりできる、特にやはり説教を聞いた後の交わりの時間というのは、本当にこう、慰められるというんですかね、気持ちが落ち着くと、まあ、そういう意味では逆に、私なんか時々しか行けない時もありましたので、来てない方がいるとどうしたんですかねということをみんなで確認すると、まあ、そういうこともあったかと思います。
はい、そうですね。やっぱりこうオアシスというかほっとできる教会の場所というか、本当に自分の心の居場所というか。そうですか。それでそのなんて言うんでしょうかね、そのこれからのさまざまなビジョンもあると思うんですが、実は私この間知人の方のお見舞いに行った時に、その方は寝たきりなんですね、もうね。ところがその、まあ、4人部屋だったものですから、もうお二人いらしたんですが、実はその方以外はただひたすら寝てらしたんです。そしてもう何も胃ろうという処置をされてまして、もうただ寝てるだけで本当にこう辛いなと思ったんですが、私たち日本の社会で生きていると、それがもう高齢になると当然のような意識になってしまったりするんですが、その辺はやはりそうじゃないんだという思いが木下さんの中にすごくあるわけですよね。
そうですね、まあ、幸いそういう大学の教員をしてたことで外国の事情に触れることもありましたし、その中で特に北欧に行きますと寝かされてる方はゼロなんですね。
でもそのゼロっていうのはちょっと日本にいると信じられないんですか。
そうですね、私も初めて、ノルウェーに行ったのが2000年の時だったんですが、
はい、
まあ、それまではそちらの国に行ってもそういう方がいるんじゃないかということで、はい、思ってましたが、最初の時はいいところに案内されていなかったんじゃないかと。
なるほど。です
からその次の年、3回目ぐらいでやっと、やはり言う通り、そういう寝かせきりになるような人たちはいないような仕組みがですね、医療や福祉であるというのが分かりまして、本当に驚きでしたけども、そういうことが日本でもできないかなというのも今の仕事のことで考えているところです。
何かね、こう福祉っていう言葉は、まあ、日本では昔からあって、まあ、私も木下長老の講演をね、この間伺った時に、幸せとか豊かさを意味する言葉が福祉なんだという、その福祉というね、漢字には込められてるんだってお話を伺ったんですが、なかなかこう、まあ、キリスト者としての福祉ということが、よりこう、なんていうんですか、こうビジョンとして与えられて、こう本当の意味での力になってらっしゃるんじゃないかなって気がしたんですが、世の中で福祉の領域でも悩んでらっしゃる方結構いらっしゃるような。
おっしゃる通りですね、
はい、
ですから、まあ、今のお話の流れでいきますと、日本では介護する方もですね、血と汗と涙で介護するのが美徳であるというふうなことが昔から言われてるんですが、そうではなくて、働く方が元気で明るい顔をして働けないといい介護もできないんですね。それはまさにノルウェーに行って教えられたことで、まあ、そのためにはシーティングの技術であったり、リフトを使うような技術も人の手ではもう足りないのが日本の現状ですので、
はい、
それを人と物を上手に扱って、利用者の方ご本人が、寝たきりにならない生活を、作っていくと、
はい、
それは、実際に、できうるというふうに思っていますので。
じゃあ来週はですね、ちょっとそういういろんなこう具体的に、まあ、実際にいろんなところをこうご覧になったりですね、それから日本の中でもいろいろな取り組みをなされてますので、もう少し詳しく伺っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
こちらもどうもありがとうございました。
今日のほほえみトークいかがでしたか。来週も続けて木下さんのお話を伺います。ぜひ聞いてください。また番組へのご感想などもいただけたらと思っています。さあ、それではプレゼントのご案内です。今週は平和を求める祈りのカードを用意しています。お申し込みの方にもれなく差し上げます。またお誕生日に お便りをする微笑みバースデーカードはいつでも書いています。お誕生日を教えてください。それでは宛先です。郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。